マルコによる福音書1章14節から15節まで、新約聖書61ページの下の段。マルコによる福音書1章14節から15節まで。それでは拝読いたします。誘惑を受ける、失礼しました。ガリラヤで伝道を始める。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。以上。末森神学生によります、鳥なしのお祈りに続きまして、神の国は近づいた、と題します、末森神学生の説教です。よろしく。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い主の御名を心から賛美いたします。今朝も寒い朝でありますけれども、あなたがこのようにして私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの神殿であなたに礼拝を捧げるこの幸いなひとときを私たちにお与えくださり、心から感謝いたします。主よ、どうぞ御言葉をお語りください。私たち今御言葉に飢え渇いております。私たちはそれぞれの場所にあって、苦しみの中、困難の中、病の中、私たちは倒れております。主よ、どうぞ今この場所であなたがご自由にお語りくださり、私たちを聖霊で満たしてくださり、主よ、今私たちが聞かなければならない、今日私たちがいただかなければならないあなたの命に私たちが新しく生まれ変わることができますように、主よ、どうぞ私たちの礼拝に臨んでください。聖霊様、臨んでください。私たちはあなたに期待いたします。主よ、あなたに期待いたします。感謝いたします。主よ、どうぞこの語るしもべをあなたが憐れんでくださり、この泣きに等しい本当に罪人の頭であるこのものを、主よ、あなたが聖霊で満たしてくださり、清め尽くしてくださり、主よ、あなたが願っておられる言葉以外どうか語ることがありませんように、主よ、どうぞこの場所をあなたがすべてご支配くださいますように切にお願いいたします。今今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹の上にあっても、あなたが等しくこの恵みを注いでくださることを心から感謝いたします。すべてのひとときをあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。おはようございます。この主の日に今日も愛する皆様と共にこの神殿に集い、御言葉の命に預かれますこの幸いを心から感謝いたします。それゆえに主の尊い偉大なる皆を賛美いたします。私たちの愛する野口先生は先ほどですね、山本羊のお祈りの中にもありましたけれども、ルワンダでのですね長い研修を終えられ、ただいまイスラエル聖地を旅行されております。先日の祈祷会の時はですね、ゲッセマネに先生いらっしゃいまして、そしてゲッセマネから熱く祈りを送りますとのメールをいただきまして、私たちのですね祈祷会はそのゲッセマネからの祈りを受けてですね、大変熱い、本当に燃やされて感謝なとひとときでありました。また昨日はガリラヤ湖からですね、ダビデがサウロを逃れて過ごしたユダのあれのエンゲディですね、聖書に出てきますけれども、エンゲディの方に行かれ、そして今日はベールシェバを通ってエルサレムに戻りとですね、もう本当に地図を皆さん思い浮かべられると思いますけれども、ずっとそのですねイエス様が辿られたその道を通って、そしてですねエルサレムで今日は礼拝に預かられるそうです。そして明日にはですね日本のに向かうこの帰路に疲れると思います。そして火曜日の夜には この教会に到着する予定になっております。皆さんもですね、3月の予定表をご覧になられたかと思いますけれども、野口先生のお名前がですね、もうたくさんもう書かれていまして、もう私はですね、それを見ただけで、なんでですね、本当に胸が熱くなる思いでした。もうですね、本当に嬉しくて、ああ、いよいよ先生帰ってこられるんだなとですね、本当に涙が出そうでありました。まあ、最後にですね、先生とスカイプで話しましたときに、先生が帰ってきてですね、私たちがもう安心してもうすぐにガクッとですね、もう尿漏してしまわないようにですね、いろいろ教会の流れを先生と話したわけでありますけれども、で、その時にですね、私はもう本当にとにかくもうお帰りを心よりお待ちしています。もう楽しみにしています。でもですね、先生が帰ってきたら、きっとですね、安心して、もう誰よりもですね、もうガクッと私は来てしまいですね、こう、ふぬけ状態になってしまうんではないかと、心配ですというふうにですね、先生に言いましたら、もういつもの通りですね、先生はもうニコニコしながらですね、自分でそれが分かってるのは大丈夫ですというふうにですね、先生が励ましてくださいました。まあ、本当にそうならないようにですね、もう抜け状態にならないようにしっかりですね、帯を締めて、皆様とご一緒にこの主のしもべとしての使命を果たしていきたいと願います。まあ、ボケっとしていたらですね、ぜひ、教えていただきたいと思いますけれども、最後まで先生の旅が守られますように引き続き皆様覚えてお祈りください。さて今日は神の国は近づいたと題して御言葉を取り継がせていただきます。イエス様はですね、このマルコ伝の、マルコ伝マタイ伝にもありますけれども、イエス様はこの交渉外で、ご自分の使命に立たれる前に40日間、荒れ野でサタンからの誘惑を受けました。この12節のですね、ところから誘惑を受けるというふうにありますけれども、そこで、まあ、ことごとくですね、このサタンの策略に対して、御言葉と断食の祈りによって勝利されました。そして今日の聖書箇所であり、またですね、昨日先生が歩かれたこのガリラヤから伝道を開始されました。野口牧師もいよいよですね、4月1日には宣教師としてお立ちになります。またカナ先生もですね、宣教師になられます。まさに宣教師として先生ご家族がですね、お立ちになるこの前に、まあ、ヒューマン先生においてはまさかのルワンダでのあれののですね、旅路。そしてカナ先生においては、まあ、まさかのですね、先生不在のこの東京での半年間のあれのという、その尊い旅路をですね、主が用意してくださっておりました。また私たち玉川教会におきましても、この牧師不在という半年近いこの期間は、主が与えてくださったあれのの試練であったと思います。これからですね、まだまだ試練は続きますけれども、このような訓練を通してですね、主が私たちを養ってくださる、その恵みをただただ感謝するものであります。このミニストリーにお立ちになったイエス様は、今日のところで、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そのようにお語りになりました。これはですね、この言語を直訳すると、The kingdom of God has come near ですね。has come といって、現在完了、英語での現在完了形で書かれています。すなわち、神の国はイエス様と共に到来し、そして今、なおここに継続して存在しているということを語っています。神の国とは、これからやってくるものでもなく、またですね、遠く離れて、なかなかですね、こっちに来ない、ですね、もう少ししたらやってくるのかな、そういうものではなく、イエス様ご自身が神の国を携えてここに来てくださった。そして神の国は過去のものではなく、今も変わらずにここに現実のものとして存在しているということを聖書は語っています。先日も先ほどのお祈りの中にもありましたけれども、私たちのですね、愛する優子姉妹のこの病の癒しのためにですね、私たちは祈祷会で熱く祈りを捧げました。この病の癒しというこの奇跡を通しても神の国がここにあることの印であると、そのようにですね、この間祈祷会でも語りましたけれども、エームハンターというですね、このイギリスの神学者が語っております。病の癒しは行動中の神の国であるというふうに述べております。教会に病の癒しが起こるということを通して、今ここに主が生きてくださり、神の国がここに行動中ですね、まさに事実働いているということ、そのことを証ししているのだということ。 私たちはイエス様がですね、権威あるあのお言葉でことごとく病を癒されたように、また使徒言行録の人たちが聖霊に満たされてイエス・キリストの御名によって悪霊付きの男をですね、解放し、また病人を癒したように、この教会においてもそのようなイエス様の血潮による癒しが起こり、そしてそのことを通して人々が主を信じ救いに預かることができる、そのようにですね、そのようなことがこの教会に事実を起こっていくことを私たちは切に祈っております。聖書に書かれていることがただのですね、物語話ではなく、今ここで生きて働いておられる方であるということ、そのことを地域においても、そして日本においても私たちは証ししていかなければなりません。イエス様が私たちをですね、この罪、呪い、あらゆる病から救い出すために、暗闇に座するこの私たち人間を救うために、この神の国を携えてきてください。十字架上で私たちが受けるべき裁きをすべて負い、死んでくださった。そしてですね、今もなお父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、十字架上よりですね、私たちのこの身勝手に生きてしまう自分勝手に、自分が人生の主人公であるかのように自由にですね、それは決して自由とは言いません。私たちはただ罪の奴隷の中にいるわけでありますけれども、それを自由と勘違いしですね、私たちが自分勝手に思いのままに生きている、その罪に今も主は私たちのその罪をあがない続け、許し続け、そして私たちをですね、いつもそのようにして十字架上より取りなし続けてくださっている。それゆえに神の国はまさにここに到来している。だから今、悔い改めてイエス・キリストを信じなさい。これが私たちの伝えなければならない福音です。グッドニュースです。ゴスペルです。これを私たちは伝えていかなければなりません。今日のですね、彰子のところでイザヤ書55章を選ばせていただきました。55章の6節のからのところにですね、主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに、主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。そのようにイザヤ書に書かれています。主がこの近くにいるうちに、主を呼び求め、そして主が答えてくださる、この時に、主を呼び求めなさい。この光があるうちに主に立ち返りなさい。悔い改めなさい。そして福音を信じなさい。イエス・キリストを救い主として今この時に迎え入れなさい。そのことを聖書が語っています。やがて私たちは悔い改めたくても悔い改めることのできない時が来ます。それは私たちの肉体が滅びる時であるのか、また主イエス・キリストが、イエス様がですね、再臨される時であるのか、それは私たちには計り知れません。わかりませんけれども、それでも聖書はですね、だからいつでもいいですよ。いつでもですね、自分のペースに、どうぞ自分が好きな時に教会に来て、自分が好きな時に御言葉を聞いて、それで大丈夫ですよ、救われますよ、そんなことは聖書では言っておりませんですね。神様は愛の神様だから、きっとですね、もう私のペースに合わせてきっとやってくださるだろうですね。信じたい時に信じればいい、そのように聖書は語っておりません。今この時に、近くいます時に、御言葉が語られる時に、イエス様に飛び込みなさい。これが聖書で語られていることです。有名なですね、ビリー・グラハムという偉大な伝道師の人が、牧師がいますけれども、ですね、この間その先生のメッセージを聞いていましたら、このように語っておられました。その救いをですね、このいくら私たちが飛行機のチケットを持っていてもですね、飛行機がこのターミナルで来た時に、その時間になってその飛行機に乗らなければ、いくらチケットを持っていても、私たちはですね、救いに預かることができない。それゆえにですね、いくら飛行機のチケットを持ってですね、そのタイムに時間になり、グラハムさん、グラハムさん、乗りなさい、今この時間ですよ。そのように言われても、もし乗らないならば、時間が来たらその飛行機は行ってしまう。いつまでもチケットを持っていても、そのチケットは何の意味にもならない。そのようにして、私たちがイエス様が語られた時に、神の国は近づいた、今ここに到来している、そのようにおっしゃられた時に、私たちは悔い改めてイエス様に立ち返らなければなりません。私たちは飛行機にその時にしっかり乗らなければなりません。そして今日主はこの御言葉を、イエス様を信じて救いに預かっていない者たちだけにではなく、今日クリスチャンに対して、教会に対して再びこの御言葉を語っておられるのであります。黙示録でですね、 黙示録の7つの教会に書き送れというそのようなですね、黙示録2章のところからエフェソの教会、スミルナの教会、ペルガモンの教会とですね、7つの教会に主が語られているところがあります。その7つの教会に対して主が語られているのは2章のところにあっても、行いは良かったけれども初めの頃の愛からあなたたちは離れてしまった。だから悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻りなさい。そのようにエフェソの教会に語られています。またですね、このラオディキアの教会に対しても、私はあなたの行いをよく知っている。あなたは冷たくも熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。ですね、そこで、この19節のところでですね、私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ。悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入って、その者と共に食事をするだろう。この時に、だから熱心に努めよ、悔い改めよというふうに、これは教会に語られていることです。そして教会に集う私たちクリスチャンに語られていることであると、私たちは今日聞かなければなりません。熱心に悔い改めることを私たちは求めてきたでしょうか。イエス様は神の国は来られたと語りました。しかし私たちの現実はどうでしょうか。イエス様がおられるのに、なかなか救いが起こらない。この教会の現実がある。病が癒されない。また私たちのうちは未だ憎しみや怒りや過去においても許せないですね、そのような思いにとらわれている。未だ自分自身のために生きている。主のためではない、自分中心に生きている私たち。神の国が到来した、今ここに近づいたと主が言われているのに、神が王となられ圧倒的このご支配を持って私たちに望んでくださっているのに、未だ罪の支配の中を生きているかのように私たちは過ごしていないでしょうか。未だ呪いの中を生きているかのようにうつむいて私たちは生きていないでしょうか。ルカ伝のですね、ところで17章のところに、イエス様にファリサイ派の人々がやってきて、そしてですね、神の国はどこにあるのかというふうに、神の国はいつ来るのかというふうに、ファリサイ派の人々がイエス様に聞きました。その時にイエス様は、神の国はここにある、あそこにあるというものではない。神の国は実にあなたのただ中にあるというふうにイエス様はおっしゃいました。皆様のうちに神の国は存在しているでしょうか。皆さんの家庭が、またこの教会が神の国を映し出しているでしょうか。私たちの教会やまた私たちの家庭の中には愛と許しが満ち溢れているでしょうか。もしそのように私たちのうちに神の国が存在しているならば、今私たちのうちは喜びで満たされていることでしょう。どんな困難があろうとも、どんなに弱さを覚えていても、たとえ病の中にあっても、私たちのうちは主に贖われた喜び、主に許された、そして新しい命をいただいた、この喜びに満たされていることでしょう。今日のですね、購読支援、購読のところに行きたいと思いますけれども、この詩編の51編の詩は、ダビデ王がですね、この最初の1節2節のところにありました、書かれておりますけれども、ダビデ王が自分の部下の妻と関係を持ちですね、そして神の使いである預言者、このナタンによってその罪を指摘された時のこのダビデの詩です。ダビデはご存知のように、神を愛し、ですね、本当に心から愛し、もう神を愛するがあまりですね、奥さんにもう馬鹿にされても裸でもう神様の前で賛美して踊るような、それほど神様を愛し、そして人々にも愛される立派な王様でありました。しかしこの弱さの中に罪が入り込み、そして部下の妻とですね関係を持ち、さらにはその部下を一番激しい戦地に送り出し、そして殺すという、そのような大きな罪をダビデはこのところで犯しました。しかしこの51編を読むならば、ダビデはその罪の中にとどまることなく、その中で自分の犯した罪の大きさをよく知りながら、 本来ですね、自分はとても主の前に出て祈ることができる、そのようなものではない。この七節のところに、私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も、私は罪のうちにあったのですと。私は生まれた時から罪のうちにあり、罪のもとに生まれてきたこのものであることを、ダビデはよく知っておりました。しかし、そのことを深く知りながら、それでも神の深い、この憐れみと慈しみ、そして神の真実は決して変わることがない。そのことをダビデはよく知っていたがゆえに、主の御前に出て、そしてこの罪を悔い改めるという、主の御前に私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。そのようにしてダビデが祈ることができたのです。主の御前に立ってその大きな罪を抱えながらも、私を許してください。主よ、私のこの罪を、ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるようにしてください。私を洗ってください。雪よりも白くしてください。そのように主の御前に出て、ダビデは祈りました。そしてダビデはここでこそ、深い主のご愛に触れたのであります。罪の中で、主の十字架の贖いというものを、ここでこそ知ったのであります。悔い改めるということは、の反省するということとは違います。私たちはですね、普段の生活では反省しなさいと子供に対してでもですね、そのように言葉を使いますけれども、悔い改めということは、反省とは違います。反省するということはですね、自分の行いを振り返って、あくまでも私が視点で、そしてそれが良かったのか悪かったのか、それを吟味するということ。しかし、悔い改めとは、神様から、上から恵みとして与えられるものです。ギリシャ語でですね、悔い改めというのは、もう皆さんご存知ですけれども、メタノイアという言葉で、方向転換ということを意味します。私たちが罪によってですね、神様から的が外れている。それを悔い改めによって方向転換するのが悔い改めです。でですね、笑い話なんですけれども、ある進学校のですね、授業の時に、まあ、ある、同じですね、クラスで、ある方が、この、悔い改めということを用いてですね、発表されたときに、その方がですね、この、新学校でレポートを読みながら、そして、この悔い改めであるメタセコイアが、というふうにですね、その方がですね、言ったんです。そしてですね、一瞬クラスがですね、シーンとなりまして、メタセコイア、なんか違うってですね、そしたら、まあ、その先生がですね、あ、メタセコイアは私の大好きな植物ですと言ってですね、先生がそのようにおっしゃってですね、みんなでも大笑いしたんですけれども、メタセコイアがいくらあってもですね、私たちにメタノイアがなければ、私たちは天国に行くことができません。悔い改めを持って私たちは天国に行くのであります。植物を持っては天国には行けません。しっかりここを私たちはですね、メタセコイアに限らずですね、私たちはお金であり、いろんなものを持って天国に行くことはできません。ただ一つ、悔い改めを持って、主の御前に打ち砕かれた心を持って、私たちは初めて天国に、永遠の命に預かることができるのであります。この18節のところで、それゆえに、もし、生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御旨にかなうのなら、私はそれを捧げます。もし焼き尽くす捧げ物があなたに御前にですね、その夫に喜ばれるなら、ダビデはそれを捧げましょう。何でも主に捧げましょう。しかし、神の最も求める生贄は、それは打ち砕かれたれ、打ち砕かれ、悔いる心を神をあなたは侮られません。主は私たちに、この自分の罪がですね、示されるときに、そのときに私たちがこの御前に出て、真実に主の御前に隠すことなく、打ち砕かれた霊を持って、心を持って、主を許してください。主の御前に、主の十字架に、私たちが本当にひれ伏すときに、主の十字架がそこにおいて輝いているということを、私たちは初めてそこにおいて知ることができるのであります。自分の罪が示されるときに、私たちは初めて十字架の主と出会うことができるのです。この私の罪を、病を、イエス様が十字架上で今この瞬間も追ってくださっているということ、過去のですね、出来事ではない、一瞬一瞬私たちのために血を流しておられるということ、この神殿において病の癒しのために血を流し続けてくださっているということ、そのことを私たちが知ることができるのです。 そして十字架上より流れ来るこのイエス様の尊い血潮に預かり、あなたの罪は許された、あなたの罪は許され続けている。ダビデが十節でですね、喜び祝う声を聞かせてください、あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私たちが主の御前に本当に悔い改めるときに、そしてそのときに砕かれた心が、砕かれた骨が喜び踊るように、主をそのようにしてください。そのようにダビデが祈っております通りですね、この私たちが贖いに預かったならば、主の許しに預かったならば、どんな罪であっても主のもとに行くならば、主は完全に清めてくださいます、癒してくださいます、許してくださいます、雪のように白くしてくださいます。この主に許された喜び、この喜びに私たち生きているでしょうか。これが何という喜びであるかということをですね、韓国のハヨンジュ先生は、もう本当は気絶してもおかしくないぐらいだというふうに、ハヨンジュ先生が書かれておりましたけれども、本来、そうでありまして、私たちは気絶してしまうぐらいですね、この罪が許された、そしてこの罪人に、が神の人になるようにと、神の子になるようにと、私たちを作り変えてくださる。この恵みを私たちはいただいているということです。今日私たちが主のもとに行き、悔い改めて主を信じるならば、主は喜んでその恵みに預からせてくださいます。その御言葉を私たちは今日この御言葉をいただいたならば、私たちは主の御前にこの悔い改めを求めて祈るものへとなりたいと思います。そしてペテロがですね、使徒言行録で説教したように、どのようにしたら私たちは救われるのか、悔い改めなさい、そしてめいめい主の名によってバプテスマを受け、そして霊の賜物をいただきなさい、悔い改めと神の国、そしてこの御霊の注ぎは悔い改めるものとともに砕かれた心に注がれるということを私たちは決して忘れてはなりません。まず悔い改めをもってしよう、私たちのこの固くなな心を打ち砕いてください。許すことができない、いつまでも自分ではない、人に矢印が向いている、方向が間違っているですね、いつまでも私たちは人の塵は見えるのに、自分のうちにある丸太は一向に見ることができない、その私たちを憐れんでください。そして主よ、今まで許すことができなかった私を許してください。愛することができなかった私を愛するものへと作り変えてください。あるですね、教会学校の、ある教会のですね、教会学校で起こった出来事をですね、この間新学校で聞いたんでありますけれども、この7歳の女の子がですね、ある時教会学校でこのイエス様の話を聞いて、そしてイエス様があなたの罪のために十字架上ですね死に、そしてその罪からあなたを救ってくださった、そのメッセージをですね、その先生から7歳の女の子が聞いて、そしてもう驚いてですね、そしてお母さん家に帰ってきて、お母さんで、そのお家はですね、クリスチャンホームではないんですけれども、お父さんお母さんがですね、ミッションスクールに通っていた、そのようなご家族だったんです。それゆえに、ミッションスクール系のですね、小学校に通い、そしてこの教会学校に行ったんでありますけれども、その時に、その娘さんがですね、7歳の子がその話を聞いて、そして家に急いで帰ってきて、お母さん、今まで何とも思わなかったの？ですね。お母さん、私のために、イエス様が十字架上において死んでくださったんだよ。お母さん、今まで何とも思わなかったの？そのようにして娘がですね、大急ぎで帰ってきた。そしてそのことを通してお母さんが本当にその時に悔い改めて、今まで自分たちはミッションスクールで知識としては学んできた、知識としてはイエス様が十字架上にかかったことを学んできた、聖書も学んできた、でも何も分かっていなかった、そのことを娘にそのように言われ、そして娘がその時に救われ、そして家族ですね、おじいちゃんおばあちゃんひいおばあちゃんまで、そのご家族が救われてったというですね、そのようなお話がありました。実はですね、昨日私はバプテスマのですね、数えてみますと27年目を迎えました。私もですね、8歳の時に、全くこの女の子とは違いましたけれどもですね、全く何とも思わなかったんですけれどもですね、それでも27年間、こんなに長い年月の間、私自身が主にあがなわれて生きてきたのに、そして今もなおその恵みの中に生きているのに、いかに私は不信仰であったか、そしてこの恵みに気づくことが、お母さん今まで何とも思わなかったの、そうです。私自身がこの27年間という長い年月の中、何とも思わなかった、何とも思わずに来た、 私のこの人生が本当に主の前で悔い改めなければならない。そしてこの恵みをいかに罪が許されて、そして自由に生きることができるんだよ、そのことを私自身がですね伝えてこなかった、このことを本当にこのメッセージを準備しながらですね悔い改めに本当に導かれました。十字架の主のもとに行き悔い改めるならば、今日主はあなたの罪を許し、そして呪いのような現実から、ありとあらゆる問題から皆さんを救い出してくださいます。そして皆さんの内を雪のように白くしてくださいます。そして皆さんを救われ、皆さんがですねイエス様のもとに行くならば、イエスキリストを信じるだけでこの救いに自由に預かることができる、自由に愛することができる、自由に許すことができる、皆さんの内に神の内がまさに現れて出てくる、それは悔い改めを伴う砕かれた霊とともに神の国が実在するということ、そのことを今一度私たちは御言葉から私たちのうちにしっかりとこのことを心に留めたいと思います。そして救われた喜び、贖われた喜び、許されている、私は許されている、その喜びで満たされる人生を本当に歩んでいきたいと思います。そして私たちはこの御言葉を、この福音を伝えていかなければなりません。あなたの罪も許される。どんな罪人であっても、あなたの罪は許される。そしてあなたは自由になることができる。そのことを私たちは伝えていくものとならなければなりません。神の国は今私たちのただ中にあります。打ち砕かれ、悔いる心とともにあります。ですね、50周年記念の時に以前も言いましたけれども、村瀬兄弟がですね記念誌に書かれた言葉に、この教会でですね愛すること、許すことを知るようにと、そのような願いが正則兄弟がですね願っておられました。そうです、私たちがまさに悔い改めを持って主の御前に出る時に、教会が悔い改めを持って主の御前に出る時に、この教会は愛すること、許すことで満たされていくでしょう。そしてこの教会を通して、ここに主が共におられるということ、今ここに生きておられるということ、そしてこの教会が神の国を映し出すものとなることができると信じます。最後ですね、この詩篇の12節のところを読みたいと思います。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退ける、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。主よ、どうぞ私たちに悔い改めを持って、私のうちに清い心を創造してください。私のうちには全くそのような心はありません。しかし無から有を生み出す主は、私たちの心に、私たちが十字架のもとに行くならば、清い心を創造してくださいます。そして新しく確かな霊を私たちに注いでくださいます。アーメン。私たちはそのことを信じます。そして見救いの喜びを再び私に味わわせてください。自由の霊によって支えてください。私たちをこの本当に贖いの血潮によって清めてくださり、私たちを自由なものへと作り変えてください。お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い主の偉大なる皆を心から賛美し感謝いたします。今日もこのようにして私たち本当に罪人をこの教会に集めてくださり、私たちに悔い改めを導いてくださり、あなたが悔い改め、あなたの御前にこの打ち砕かれた心を、主よ、あなたが本当に私たちのに求めてくださっていることの、求めてくださっていることを、主よ、あなたがお語りくださったことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ聖霊様、私たちのうちに豊かに働いてください。今私たちのうちを光で照らしてください。今あなたに喜ばれない罪をあなたが示してくださり、今あなたの御前に十字架のもとに私たちが真下にぬかづいて、あなたに悔い改めを、祈りを捧げることができますように、主よ、どうぞ今私たちに聖霊様迫ってください。私たちのうちに語りかけてください。主よ、過去においても、そして未来においても、すべての罪をあなたは贖ってくださいました。あなたは許してくださいました。そして今もなお 清められんと私たちの心に血を注いでくださっておられますことを本当に心から感謝いたします。どうかこの教会に、また今日集った私たち一人一人のうちに、この清い心を再び創造してくださり、再び救いの喜びに、許しの喜びに私たちを解放してくださいますように、主を心からお願いいたします。特別に今病んでいる兄弟姉妹の上にあなたが血を注いでくださり、主よどうぞこの教会は回復の教会です、癒しの教会です。主よどうかエゼキエル47章のあの命の水によって愛する兄弟姉妹の病を完全に癒してください。主よあなたはお出来になります。あなたは無から有を生み出す方です。主よあなたにお出来にならないことは何一つありません。主よどうぞどうぞその病に触れてください。また兄弟姉妹心の内にある様々な問題、葛藤、また傷をあなたが今癒してくださり、主よどうぞ悔い改めを持って私たちが共に御前に出ることができますように、聖霊様どうぞ豊かに私たちに働いてくださいますように、切に切にお願いいたします。主よどうぞ引き続きルワンダからイスラエルへと、そして帰ってくるヒューマン先生の上にもあなたの圧倒的な守りと恵みが最後まで豊かにありますように、そしていよいよ私たちが世界宣教リバイバルの教会として本当に大きくこの神の国を映し出していくものとなることができますように、主よあなたに期待いたします。主よ日々日々それゆえに私たちに悔い改めを与えてください。主よありがとうございます。心から感謝いたします。一切の栄光を主よあなたにお返しいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。